恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんと一緒にローマ人の手紙をずっと連続して学んでいますけれども、私自身今日は第16回目になりますけれども、このシリーズを学びながら自分が救われているということ、神に愛されているということ、クリスチャンであるということがいかに大きな幸い喜びであるかをひしひしと感じさせられています。さて、私たちがこう文章を読むとき、それをよく理解するための一つの鍵は接続詞に気を配るということです。聖書を読む際にも同じでして、ローマ書を振り返ってみると、パウロは伝えようとした様々な教えを鎖のように接続詞によってこう繋いでいるわけです。皆さんが接続詞だけにこう赤線を引いて、このずーっとこう流れを見ていくと、パウロのメッセージの展開がよく分かって恵まれると思うのです。ちょっとですね、皆さんと一緒に振り返ってみたいと思うのですけども、ローマ書の一章がありまして、二章の一節を見ますと、二章の一節は、ですから、とつながります。三章に行きますと、三章の一節では、では、とつながります。四章の一節を行きますと、それでは、とつながります。そして五章の一節を見ると、ですから、というわけです。そのような形でずーっとこう繋がって続いてきているわけです。そして今日の箇所を見ると、5章12節、そういうわけで、と続きます。ところがですね、ずーっと接続詞をこう追いかけて、繋がりをこう追いかけてきてみても、今日のところで、そういうわけでと続くこの続き方は、少々違和感を、なんだか、ピンとこないような、そういうわけでなんです。私たちは5章の1節から11節で、素晴らしい御言葉に触れてきました。信仰によって義と認められた義人、神との平和を持っています。神の栄光を望んで大いに喜んでいます。観覧さえも喜んでいます。神の愛が私たちの心に聖霊によって注がれています。神はその愛を明らかにしておられます。神を大いに喜んでいるのですとですね、実に喜びに満ちた、光に満ちた、素晴らしい御言葉がぎっしり詰まっているのが1節から11節でした。ところが、12節はですね、そういう雰囲気が一転しまして、罪と死のテーマ、特に死ということがですね、ここで語られているのです。これが逆だったらよくわかります。まず罪の話。そして罪の結果である死の話。しかしそれを覆す神の愛、恵み、憐れみ、喜びが続くならば、ああ、よかった。落ち着きがとてもよくて、そういうわけでっていう接続詞が理解できるんですけど、これは逆になってるんです。なぜそれなのにそういうわけでなんでしょうか。ギリシャ神話、私はあんまりこういう分野に詳しくなくって、こういった分野になると私の家内がとても詳しいっていうか、よく読んで調べてるんですけども、ギリシャ神話の中にですね、メドゥーサの首というですね、お話が出てくるんですね。怪物、ゴルゴンも一人で、頭髪がですね、蛇、髪の毛が全部蛇。黄金の翼を持ち、ものすごいですね、このむくつけき顔を持っていて、このメドゥーサと呼ばれるこの怪物を見ると、 見たものはその瞬間に石に変えられてしまうというですね、恐ろしい話なんです。しかし、ペルセウスによって首を切り落とされてしまった。その時にペガサスが生じたというですね、そういう、まあ、私の持っている辞典の中にはそういうふうに説明がありました。私たちはちょうどメドゥーサの首に見入られたもののように、死という敵に見つめられている存在です。私も小学校の低学年の頃から、生まれてきた以上はいつか死ぬのだっていうことに気づいた時から、それも確実に私にやってきて、それがいつ襲いかかってくるかわからない死という敵を意識するようになって、死について考えると、まさにメドゥーサによって見つめられたかのように身を固くして恐怖におののいたものでした。そしてできるだけ死については考えないように、あんまり死についてこう心いかないように楽しいことをして愉快なことを考えてと試みたものです。本当かどうか知りませんけど、ダチョウっていう動物は敵に追いかけられると一生懸命逃げるそうです。ところがもう追いつかれる。もう負けてしまう。もう敵に襲われると思うとどうするかというと、砂の中に首をカカカッと突っ込んでしまうっていうんですね。すなわち、敵を見ないようにするわけです。首だけ砂の中に。ああもう敵が見えなくなった。しかし大きなお尻が後ろに残っているわけです。ちょうど同じで死に対しても、いくら考えまいとしても、それは砂の中に首を突っ込んでいるだけのことで、死は確実にやってくる。ところがですね、教会では昔から、特にカトリックの修道院の中で、挨拶のように使われていた言葉として、メメントモリという有名な言葉があります。メメントモリ。ラテン語で、死を忘れるな。死すべきを覚えよ。死を見つめよっていう意味なんですね。皆さんどうですか？朝、教会でお会いすると、メメントモリ、メメントモリ、死すべきを忘れるな。お互い死ぬべきものであることを見つめよう。はい、死すべきものであることを見つめようとですね、挨拶するとしたら、これはちょっと不思議な挨拶だと思いませんか。しかし、そのように昔からクリスチャンは死というものを決してごまかさない、決して逃げようとしないで、まともに見つめようとしてきたのです。死に見つめられて石のように身を固くして震えておののくようなものから、逆に死を睨み返して、聖書にあるように死を、お前の勝利はどこにあるのか、死をおごるなかれ、と言い得る立場が今や私たちにはできたのです。その立場こそ五章の一節から十一節に出てきていた、神によって義と認められた、神との平和、今立っているこの恵み、神の愛、神を大いに喜ぶという、この固い立場、足場が自分のものとなったからこそ、そういうわけで、と、死を睨み返すことのできるようになったわけです。先ほど、鳥居姉妹のところにお生まれになった、赤ちゃんの名前、岩尾ちゃんですね。長男がペテロ、あ、ごめんなさい、長男がマタイ。そして、次男が岩尾。私はそれを聞いてすぐに、お、ペテロちゃんですね、とですね、思ったんですけど、マタイとペテロ。ああ、素敵だな。次はヨハネかな、なんてですね、思うんですけど、今朝、お母さんにお聞きしますと、詩編の40編から取ったということを聞いて、ああ、素敵だなと思ったんです。詩編の40編、2節。私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、 私の歩みを確かにされた。私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。この岩尾から取ったとお聞きしました。まさに、私たちは死の泥沼のような中から、固い岩尾の上に立つもの、確かな足場を得たのです。だから、そういうわけで、今、死にまともに立ち向かうことができるわけです。もう一度ローマ書の5章12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。一人の人、アダムです。彼は人類の代表です。今ちょうど長野オリンピック竹縄、今日のジャンプはどうなるか気が来てない人もいるかもしれませんけどですね。本当にですね、オリンピックになると急に日本人であることを強く意識して自分たちの代表選手に声援を送ります。先週は金メダルを取った清水選手のあの素晴らしい走り、もう清水選手の喜びはもう自分の喜びのようになって、おめでとうというよりも、ね、ありがとうという感じでですね、みんなで喜んだわけです。そして喜びだけじゃない、清水選手のあの素敵なウィニングランの間の涙涙涙ですね。その涙を私たちも一緒にですね、経験させられたわけです。逆に日本選手が失敗をすると自分のことのようにああとですね、力が抜けてしまうわけです。実は最初の人アダムは、その後に続く全人類の代表選手だったのです。そしてこの一人の代表であるアダムが罪を犯したとき、そのアダムにつくすべての人類が、アダムによって代表される全人類が、代表者が罪を犯したことによって罪に陥り、そしてその結果として死が全人類に広がったというのです。川の上流に毒を流すと、下流のすべてがその毒に汚染されるように、人類の源であるアダムが罪を犯したことによって罪と死が全人類になだれ込んできたというのです。しかし私たちはそういうのを見ると聞くと、どうも不公平だと思います。どうしてアダムの罪の結果私たちまで罪人とされるのか、アダムのせいで私たちまで神の裁きを受けねばならないのは不公平だ、不条理だ。しかしながら、残念ながら、いくらそう叫んでみようとも、それは現実です。私たちは生まれながらに罪人なのです。いつも言いますように、罪を犯すから罪人になるんじゃないんですね。罪人として生まれたから冤罪というわけです。この現在っていうことがわからないと、聖書の救いっていうこともわからないのです。私たちは生まれながらに罪人、現在を持っている。ダビデも詩編の51編の5節で、ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。生まれたばかりの赤ちゃんを見ていると、本当に罪がなくて、無邪気な清らかな存在に見えます。岩尾ちゃんはまだ私を見てないんですけど、しのちゃんそっくりの可愛い赤ちゃんだそうです。ですね。本当に赤ちゃんは、ああ素敵だなぁと思うんですけど、しかしそのうちに、ああやっぱりこの子も罪人なのだなぁっていうことを実感させられます。私のカバンの中には、私の息子の小さい時の写真が入ってます。今の写真持ってません。小さい時の写真、実は今朝もカバンから取り出して、お前可愛かったなぁとですね、過去のことのように、過去の 可愛かった息子の顔を見ながら、昔の息子を偲んでいるんですけど、本当にですね、牧師の子供だから、清らかな、本当にですね、素敵な子供かっていうと、本当に、親はこんなに立派なのに 何も教えない、誰も教えないのに、本当に罪を犯すんです。罪人なんです。そして罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったとあります。今インフルエンザが日本中に大流行、聞くところによると、この内灘でも大根部、鶴岡、紅葉台と向こうから順番にこう来てるっていうんで、今ちょうどこの辺だって言うんですけども どうぞ今日帰ったらすぐに皆さんよくうがいをしてくださいですね。我が家もインフルエンザが猛威を振るってるような感じなんですけど、一時香港で鶏から新しい方のインフルエンザが発生したっていうんで、そしてそれがきっと間もなく日本にも上陸するかもしれないと報じられて恐れられました。しかし、その発生源と見られる、かわいそうですね、鶏が全部殺されたわけです。ね。その結果でしょうか、発生源を絶ったことによってでしょうか、どうやらその危険が去ったというふうに報道されています。しかし、残念ながら人類の代表、アダムの罪は、全人類に死を広げてしまったのです。そして、14節。ところが死は、アダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。17節。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、21節。それは罪が死によって支配したように。繰り返し、死が支配している。死が支配をしていると、述べられています。この支配っていうこと言葉はまた国という意味も持っています。私たち人間、人類はみんな死が支配する国に置かれているのです。死が支配者である世界に生かされているっていうのです。私たちはこの国を支配しているのは、国のトップに立っている政治家であるとか、経済を握っている人々であるとか、学者や知識人の人であるとか、いや、マスコミの人がこの世界を握っているんだとか、いや、主権在民、私たち国民が支配しているんだとか、いろんなことを言いますけど、しかし、最終的にこの世界を支配しているのは一体誰か何者かというと、突き詰めて考えると、死が支配しているんです。100年後、ここにいる私たちはみんな、この世界にはいないです。死が、ついに私たちを飲み込んでしまうからです。結局は最終的な勝利者、支配者は死であると言わざるを得ない。今日の教会学校の時間に、ネズミの嫁入りの話を皆さんと一緒に考えたんですけど、ネズミがお嫁入りしようと思って、誰のところにお嫁に行こうか。やっぱり一番強い人のところに行こうっていうんで、一体この世の中で誰が一番強いか。すべてのものを照らしているあの太陽が一番強いだろうと思って、太陽さんにですね、プロポーズすると。いえいえ、私よりも強いものがありますよ。私を覆い隠す雲さんの方が強いですよ。じゃあ、雲さんにプロポーズすると、いえいえ、私より強いものがいますよ。雲を吹き払う風さんの方が強いですよ。って言うんで、風さんにプロポーズをすると、いえいえ、私より強いものがありますよ。私がどんなに吹いてもビクともしない壁さんがありますから。壁さんにプロポーズすると、いえいえ、私より強いものがいますよ。私のようなデンとした壁を食って穴を開けるネズミさんが一番強いですよ。って言うんで、ネズミさんのところにお嫁入りしたというですね、めでたしめでたし。でも、このネズミさんが、もう少し徹底して哲学者であったら、いや待てよ、ネズミさん強そうだけども、結局ネズミさんも最後は死んでしまうんだから、一番強いものは死だ、 じゃあ、死と結婚するのか。それではおとぎ話、お話にならないわけです。ですけど、本当に突き詰めて考えれば、死が勝利者になってしまう。何をやっても結局は、最後は死によって負けてしまう。自分の蓄えたものはすべて置いていかねばならない。ああ、結局は最後は死によってゼロになるんだ。そう考えると虚しい気持ちにさせられ、絶望的な思いに駆られます。ところが、神様、恵みと憐れみによって、死が支配する国とは違うもう一つの国を打ち立ててくださったのです。死ではなくして、命の支配する国を神様は準備してくださいました。人類の代表選手、アダムによって、全人類が罪と死に支配される国に奴隷のように囚われてしまった。しかし神様は、なんと、もう一人の代表選手をこの世界に送ってくださったというのです。それが、イエス・キリスト、第二のアダム、第一人類の代表選手として見るとき、私たちに大きな希望が湧いてくるのです。第一コリントの15章の中でも、最初の人アダム、最後のアダムという言い方で、アダムとイエス様を指さしています。また別、同じところでは、第一の人と第二の人という人類には二人の代表者がいるのだというのです。その対象をその修法の裏のアウトラインのところに図に表させていただきました。アダムとキリスト、第二のアダムに代表される二つの流れ。私たちは生まれながらに好むと好まざるとに関わらず、アダムの子孫、アダムの流れ、アダムに代表される流れの中にいるのです。しかし神様は第二のアダム、イエス・キリストを送ってくださり、命の支配する国を打ち立ててくださいました。一人の人、アダムの神への反逆、違反、罪によって、全人類に罪が、そして死が広がって支配するようになりました。それが上の流れです。しかしもう一人の人、イエス・キリストの神への従順。33年間の生涯、全く罪を犯さないで。そしてついには十字架の死にまでも従順に従われた。この十字架の死によって、神様の恵み、神様の許し、神様の憐れみ、永遠の命が満ち溢れるようになった。そして私たちは、死の支配する国に生まれ育っていたのですが、その国から命の支配する国へと国籍を移すことができる。この方法はどういう方法ですか？ただ、イエス・キリストを救い主と信じることだけで、ただ私の救い主としてイエス・キリストを信じるだけで、なんと第一のアダムの流れの中から、第二のアダム、キリストの流れの中に、命の支配する国の中に、私たちは新しく生まれ変わることができる。私たちは生まれながらに、アダムにあるものでしたが、イエス様を信じることによって、アダムにあるものではなくして、キリストにあるものに作り変えられるのです。アウトラインには書いてありませんけど、あの有名な大好きな御言葉、ヨハネの福音書 5章の24節。誠に、あなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。条件はただ一つ、信じることによって、死から、死の支配する国から、命の支配する国に移っているのです。なんていう幸いな変化でしょうか。 第二コリントの5章の17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。キリストのうちにあるなら。ある少年院の少年が作った詩と出会って本当に感動させられました。一番下のところに書いておきましたが、なりたいっていう詩です。心が壊れるほど苦しくて、優しい言葉をかけてくれる人探したけれど、どこにもいない。ふと思う、探すような人間やめて、優しい言葉をかけられる、そんな人間になりたい。少年院の少年たちの詩集の一番トップに掲げられていた詩なんですが、この詩を作った少年の両親はいつもですね、争っている。本当にですね、仲の悪い両親の中で、元で育って。そういった中で、心の空白を埋めようと思っていろんなことをやって、ついにはですね、暴力団に近づき、覚醒剤を覚えてしまった少年です。ところがですね、少年院で聖書に出会うんです。そしてそれを学び、聖書について聞くうちに、心を打たれ、クリスチャンになったんですね。そしてこの少年はいつの日か牧師になることが夢だというそういう少年なんですね。残念ながらカナダの少年院の少年じゃないんですね。少年院で長く働かせていただいてますけど、こういう少年がいつの日か生まれるようにとですね、信じて種まきをしているわけですけど、本当に古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなった。この少年の中にも大きな変化が起こったわけです。優しい言葉をかけてくれる人探したけれど、どこにもいない。ふと思う。優しい言葉をかけてくれるような人を探すような人間であることをやめて、優しい言葉をかけられるそんな人間になりたい。彼のうちに本当に新しい命が入ったことをこの言葉が示しているわけです。あなたはすでにアダムにつけるものからキリストにつけるものに変えられましたか？死の支配する国から命の支配する国に移されていますか？もしまだなら、今は恵みの時、今は救いの日。今日という日のうちにイエス・キリストを信じて、私は死の支配のうちにはいない。死によって最後は一切がゼロになってしまう。そんな人生ではなくして、命の支配する永遠の国に望みを持つそんなものになりたい。いや、させてください。とイエス様に心を開いていただきたいのです。今日、私たちはもはや、死の支配する国にはいない。命の支配する国にいるのだ。この確信にあふれて、命にあふれ、希望にあふれて生きるものとされていきましょう。お祈りをいたします。心から感謝をいたします。私たちは生まれながらに、母の体内にいるときから、罪人として生まれ、誰から教えられなくても、偽ることを知っており、妬むことを知っており、憎むことを知っており、むさぼることを知っており、罪と恥との中に、どんなに外側を飾っても、内側に汚れたものをいっぱい持っている、生まれながらの怒りの子ですが、そして、生まれながらに罪と罪の結果である死の奴隷のようなものですが、しかし私たちの最後の敵であるこの死の奴隷から私たちを解放するためにイエス・キリストがおいでくださったこと、第二のアダムとして第二の代表者としてイエス・キリストがこの地上に来てくださり、罪のない生涯を送り、 罪ある私たちの死を死んでくださったことにより、命の支配する国が、目に見えない神の国が、この地上に、すでに与えられていることを感謝をいたします。そして驚くべきことに、イエス・キリストを信じるだけで、罪の奴隷から、死の奴隷から、死の支配する国から今、あなたの許しと愛と憐れみと、命の満ち溢れる国のうちに移されていること、死から命に移っているのですと、神様、あなたの約束、あなたの恵みを数えて心から感謝をいたします。どうぞ今、私たち一人一人が、あなたによっていかに恵まれ、いかに驚くべき救いを受けているかを、今日数えながら、喜びに小躍りし、死を睨み返すことのできる、死をおごるなかれと、死に勝利宣言のできる、この喜びを、さらに味わい、また、いまだに罪の支配の中にいる愛する方々に、驚くべきこの福音をまた伝え、また見せていくことができるように導いてください。私たちは日々の生活の中で、様々な敵と戦っていますが、しかし、すでに勝利が与えられていることを信仰によってしっかり掴みながら、あなたにある勝利を人々にも見せていくことができるように導いてください。今、教会の中に病床にある方々が多くいます。入院中の方々、家で伏せっておられる方々、また体は健康でも心が病んでいる方々、多くいらっしゃいますが、どうぞ主よ、憐れんでください。本当にその弱さの中で、しかし、自分を支配しているのは死の恐怖ではない。あなたのご愛とあなたの永遠の命が私を覆っているのだと、病の中にあっても、命に溢れて生き生きと歩み立つことができるように、主どうぞお一人お一人を慰め励まし、また癒してください。この時を心から感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。